もしもし、テレフォン人生相談です。
よろしくお願いします。
はい、今日はどういったご相談ですか？
これからの身の振り方について相談します。
うん、はい。あなたはおいくつですか？
65歳です。
65歳。はい。ご結婚してらっしゃる？
離別しました。
何年前ぐらいですか？
今からそうですね、30年前ぐらいです。
あ、それからずっとお一人で？
はい、そうです、一人です。
はい。お子さんはいらした？
子供2人います。
はい。
上が男で36。
はい。
下が女で34です。
はい。現在そのお子さんたちはもう結婚して独立とか？
はい、下の娘がある遠いところに嫁に行きました。まあ日本国内ですけども。
あ、かなり遠いところにいらっしゃる。
ちょっと遠いですね。
はい。で、上の坊ちゃんは？
その子は今ちょっと不安定ができまして、はい、1ヶ月ぐらい家に戻ってません。
あ、まだ結婚はされてないってこと？
ないです。
はい、
はい。
まあでもほぼ結婚しそう。
まあそうですね、まあ、決まったようなもんです。
なるほど。
はい。
じゃあ今あなたはお一人住まい？
はい、まあ一人と、まあちょっと猫をちょっと保護したのいますし、
はい、
はい、それとまあ同居みたいな感じで今住んでます。
で、そうすると生活としては？
はい。
年金生活？
そうです、年金です。
どこかにアルバイトとかで？
はしてません。
出ていらっしゃらない。
はい。
で、今まあ皆さん長生きなんだけど、お父様お母様は？
それがですね、父親はまあ8年前に他界しまして、
はい、
母親は1ヶ月前に亡くなりました。
あ、そうなんですか。
はい。
あ、それでいろいろ考え始めた。
そうなんです。
1ヶ月前だとまだね、生々しいっていうか。
はい。
ですよね。
はい。
はい。で、ご自身としてはどういうふうに思ってらっしゃる？
実はですね、
今
私がいるところが、まあ、両親が建てた持ち家なんですが、
はい、
もう50年ぐらい経ってます。
はい。
で、土地が人からまあ借りている土地なんですけど、
はい。
まあ、これからの身の振り方といいますと、とりあえずまあこの今65歳ですので、
はい、
まあ、あと15年もすると80歳になりますよね。
はい。
そうするとそのまあ土地を返して、
はい、
まあ、この家を解体したいと。
ええ、
でゆくゆくはその老人ホームというのを考えてるんですけども、
はい、
まあ、私の中ではその設計がそういうふうになってても、
はい、
この家とそのこの土地をどうしたらいいのかなっていうのがあるんですけども。
うん、
うん、
その土地をどうしたらいいかなっていうのは、
はい、
もしかしたらその地主さんを売りたいとか言ってるの？
いや、それは全然そういうことなくって、
ええ、
まあ、私も年間、まあ、1回その土地代を払っていますけど、
ええ、
まあ、この家もちょっとリフォームしなきゃちょっとところどころあれなので、
ええ、
まあ、リフォームのお金もないし、アパートも考えたんですけど、アパート猫いますので入れませんし、まあ、このぐらいの年になるとその今まで考えたこともないことがその次から次へと出てくる、心配材料がいろいろ出てくるんですよね。
そうですね。
はい。それでですね、私が今ちょっと今心配してるのが、その弟とちょっと仲違いになっちゃいまして。
はい、
はい、まあ、ちょっとここから行って車で20分ぐらいのところに住んでます。
はい。
まあ、一応母親のことで、その生前生きてた時に、まあ、母親が私のところに来たいと言ってたんですね。
はい。
それでまあちょっと認知になりまして、生きてた時に、
ね、
じゃあこれからどうしようかという時にケアマネージャーついてくれて、
ね、
まあ、ちょっとある介護施設みたいなところに行ったんですけど、
はい、
その時にですね、まあ、弟のところに行って、とりあえずそのこういうわけだから、ここに住所と名前と印鑑を欲しいと、その私が身元引受けになるので、はい、あなたは保証人になってほしいというのを言ったんですけど、
うん、
いきなり暴力振るわれたんですよ、私。
あら。
はい。それでもう二度と来るなって、
うん、
だから書かないって言われて、
うん、
で追い返されそうになったんですけど、そこは身内だからお前書けって言って、私はそれをまあ書いてもらって行ったんですけど、この家に二度と来るなんて言われたんですね。
うん、
で、葬式、母親がまあ亡くなって葬式した時に電話をしたんだけども、電話を切られ、 メールを送っても返事も返ってこないんですよ、はい、まあ私としてはもうそれでもう疎遠になってるっていうような感じなんですけど、まあそれも一つの問題の一つなんですよね。
うん、だからその問題というのは、はい、弟さんのそばにいたくないから遠くに行こうと。
ないですね、私がないですもん、うん、嫌です、
うん、
もうだからもう全然もう生き生きはしてませんし、嫁というのがまあ外国人なので、うん、まあ、それでまあ一切まあ母親がまあちょっと話し飛ぶんですけど、まあ、あの向こうに弟のところにいたら一切もう食事を与えてもらえなかったんですよ。
あ、
私がもう毎日毎日3食作ってやってたんですね。で、認知になってももう認知になったから今度お前が見れと私に押し付けてきたわけですよ、母親を。だからそういうので、まあこれだったら私が見た方が親がかわいそうなので、じゃ見るってことで、まあそのケアマネージャーと3人で話し合って私が引き取ったんですよ。で、まあ私も認知な、親が認知になったところで、まあどうやって見たらいいのかなっていうので、ケアマネージャーのその、まあ相談したら、じゃあケアマネージャーがちょっと一時的に介護施設に預けたらってことで、そっちの方に預けたら、心不全が見つかっちゃったんですね。
うん、
うん、そこでまあ病院で亡くなったんですけどね、母親は。
まあじゃあお母様は、
はい、
あの、あちこちたらい回しされたり、
ないですね、なんかそれはないです。
まあ良かったですね。
はい、はい、そうですね。
そこであなたはじゃあご自分の身の上をどうしようという。はい、
そうなんです、はい。母親が亡くなって心細くなったのかなって、うん、
それはあるかもね。
はい。
ただその今おっしゃってたのは、
はい、
借地はずっとされといて、
はい、
あと15年ぐらい経って、
はい、
家を解体して、
はい、
であなたがアパートに。まあ、移るか、
アパートというか、まあ、施設っていうのは、
あ、施設に移りたいわけよね、
はいはい、まあ、そうですね、そっちがあの強い願望ですね、
うん、
ただですね、それが、まあ、
もうすでに年金生活でしょ、
はいはい、そうです、はい、
で、そこからお金貯めて、
はい、
なんか施設に移りたいって言っても猫と一緒だとあれやこれや条件がね、
はい、まあね、うん、あと15年もすれば猫もいなくなるのかなとは、まあ、思っていますけども、うん、はい、
でもそうすると自分が寂しくなっちゃうしね。
なりますね、今でさえちょっと寂しいので、
うん、
はい、
そうするとご相談としては何な、はい、どうなります。
まあその今土地とこの家のことですね、
ええ、
はい、そっちの方がちょっとこれからのどうしたらいいんだろうっていうのがあります、まあ、だんだん年も取ってきますし、まあ、とりあえずもう土地も今借りてますけど、いずれは返さなきゃいけないし、まあ、ここもう50年ぐらい経ってますので、この家もまあリフォームにしても金かかりますし、そんな余計なお金ないので、どうしたらいいんだろうっていうのがありますね。
わかりました。今日はですね、弁護士の中川淳先生がいらしてますので、
はい
はい、伺ってみたいと思います。
はい、
こんにちは。
あ、こんにちは、よろしくお願いします。
中川です。先ほど長いスパンで考えて、
はい、
今のところは別に現状をね、はい、住まいを変えるつもりはないんだけども、
はい、
まあ、10年なのか15年なのか20年なのかわからないけども、
はい、
家も古くなるし、
はい、
で着地だし、
はい、
それを土地返して、
はい、
ホームなりなんなりっていうね、そういう大きな、はい、スキーム考えておられるようなんだけど、
はい、
ちょっとこれだけは忘れないでほしいのは、借地の場合ですね、
はい、
単純に借地を地主さんにお返し申し上げると、
はい、
ただお返し申し上げるだけで、
はい、
何もお金にならない、
はい、
で地主さんの方からね、積極的に買い取りたいみたいな、出てってくれとか、
はい、
そういう要求が出てくれば、いやうちは今出てくわけにいかんから、
はい、
それ相応の保証してください、これが一つですよね、
はいはい、
それからあるいは逆に地主さんの方からその借地権を積極的に買い取りたいとかね、
はい、
まああんまりない話だけどね、
はい、
っていう話が出てくれば、地主さんのご希望ですから、それがあなたの方の満足のいく価格であれば、それはお金にできますよね、
はい、
でそのいずれもでもなくて、
はい、
あなたの方から自分の人生スケジュールの中で、
はい、
出ていくというこちら側の都合で地主さんにそれをお金に変えると、 いう形で事を運ぼうとすれば、
はい、
その住まってらっしゃる状況の中で、
はい、
その借地権を譲渡する他人様に、
はい、
という形でお金に換えるしかないんですよ。だからそこで段取りとして、これはまあ先の話で現にそうされるかどうかわからないんだけれども、
はいはい、
そういう状況をお考えになったときにですね、
はい、
先にその行き先だけ決めてしまって、
はい、
出るについてはそこの借地権譲渡としちゃえばお金できるんだからなんて、ことの順序をね、
はい、
行き先を先に決めて、そこでお尻が切られてて、
はい、
で資金がそこで必要だというのが先に決まっちゃってて、
はい、
さあそれから借地権譲渡なんてことを始めたら、
はい、
流れの本末転倒になってしまって、
はい、
自分の方が結局足元見られるというふうな状況にしかならないのですよ、はいはい、だからそうやってその一旦借地権を売ってしまって、
はい、
それをそれなりのお金にしてということであれば、まずそこを先にして、
はい、
ということの順番ね、
はい、
ということは忘れないようにしておいてほしいんですよね、
はいはい、
で今おっしゃったその借地と持ち家の処分について、
はい、
まあ一応のその予備知識として、
はい、
今持っておきたいと、
はい、
そういうことなんでしょうね。
そうです。
あれですかね、
はい、
ぶっちゃけた話、お母様ね、亡くされたばっかりだし、
はい、
でさっき息子さんは今まで一緒に住んでおられたの？
そうですね、住んでました、ね、はい、
で息子がね、これは親として喜ぶべきことだと思うんだけども、
はい、
お嫁さんね、フィアンセができて、
はい、
出て行ってしまわれた、
はい、
ということもあって、で、はい、同棲所帯も耐えられるわけだから、はい、とても寂しい状況に、まあ、今いらっしゃるわけだ。
そうですね。ね、はっきり言います。
はっきり言ってそうなんだよね。
はいはい、
どうなの、あんまり、暗く考えてもさ、
はい、
心のありようが、なんか、バランス崩れちゃうよ。
そうですね。なんか心の拠り所がないんでしょうかね。心の拠り所というか、なんかこう、自分がちょっと今、趣味的なことはちょっとまあ、畑ぐらいしかないので、だからまあ友達もまあ近くにいますし、まあ、ちょっと相談にも乗ってくれますけど、やっぱりまあそれでまあ話も終わっちゃうって感じなんですけどもね。だから本格的にもう本当に相談したいなと思って、ちょっと
まあそれはそうなんだけどね、
はい、したんですけども、はい、
まあ、だって65歳なんでしょ。
そうです。
まあ私も似たような年だけど、もうちょっと上なんだけどさ。まあ、私、幸い、嫁さんいるけども、
はい、
嫁さんからあんたも、もうすぐ70じゃないのと、
はい、
ね、70なんつったら、あんた、もういつ、ころっと言ったって、おかしくないし、ころっと言ってくれりゃいいんだけど、まあ、変に中途半端にくたばられたら困るのよってね、言われ続けてるような状況なんでありましてね、うん、だけど、当の本人からしてみれば、
はい、
やっぱり普通に息してますんでね、
はい、
で普通に生活してるもんですから、
はい、
ね、男ってのは割と楽観的なもんでね、自分がぶっ倒れるまでね、
はい、
元気なんだと思ってるような人種ですから、
はい、
もうちょっとあなたもずうずしくさ、
はい、
太くなって、何も物事を捨てるタイプで物を考える必要はないんで、
はい、
自分に合った生き方の中で、
はい、
自分が一番楽しいなと、
うん、はい、
思うものを追求すると、
はいは
い、いうことをゆっくり楽しんでみてくださいよ、考えて。
わかりました、ね、はい、頑張ります。
うん、
お分かりいただけましたか。
はい、ありがとうございました、はい、
それでは、まあ、頑張ってくださいってほどでもないけど、
はい、
日常生活を楽しんでいただければと思います。
はい、はい、どうもありがとうございました、
はい、失礼します。
はい、ということでございましてね、
うん、
まだ65って今弁護士の先生もまだ若いみたいなことをおっしゃってましたが、今65じゃ本当若いですよね、
うん、
だからまあこれからあと20年以上あると思って、 その間に何か一つ趣味ものにしたいなとかいう、そういう目標を持つということが大事でしょうな。
本当ね。
だって60、70過ぎてと次の目標何言ったら、あとはそうだね、ピンコロ死ぬだけなんて言うんじゃさ、
まだちょっと早すぎますよね。
早すぎるも遅すぎるも、それが目標になったらもうどうしようもないじゃありませんか。
うんうん、
ね、
ね、
あ、まあそういうことで、これからどうし過ごしたらいいかなんて思う人もいらっしゃるかと思うんですが、やっぱりなんか自分の好きなものを見つけるのね、
ときめくことしてたいよね、いつもね。
でもあれ好きじゃない、これ好きじゃないって言ったらおしまいよ。何でもちょっとやってみなきゃ、
チャレンジしてみて、最初は嫌でもね、
そうそう、何でもやってみて、で会わなきゃやめりゃいいんだから、
別に。そうだそうだ、
誰から文句言われるわけじゃないんだから。
うん、
次から次へとトライだね。
ね、
トライトライトライ
トライ&エラーが大事のね。はい、
は
トライ&エラーが大事よね、人生ね、はい、何度も
トライは分かりましたが、エラーは、
うん、エラーしても諦めないってことよ。
ははは、
うん、どんどんトライよ。
はい、ありがとうございました、はい